賞医の皆様、こんにちは。杏林製薬がお届けする杏林シンポジア、毎週この時間は医学のコントラバシーとして、一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしております。
杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発、製造、販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在、杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
シリーズ消化管疾患治療の最新情報の24回目、大腸腫瘍に対する薬物療法と題して、眼研有明病院副院長山口健生さんにお話しいただきます。聞き手は東京慈恵会医科大学客員教授多田範雄さんです。
本日は大腸がんの薬物療法についてお話をお聞きしたいと思います。先生は大腸がんの新薬開発に向けて治験を積極的に進められ、大腸がん治療ガイドラインの薬物療法作成に強く関与されております。我が国におきまして大腸がんは男女ともに非常に罹病率、死亡率ともに高い疾患ですが、まず大腸がんの治療戦略における薬物療法の位置づけというか目的についてお話しいただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。
はい、まず抗がん剤を使う状況っていうのは2つございまして、1つは治癒を目指すための抗がん剤として、これは術前化学療法とか、それから術後の補助療法とかというふうに、治癒率を上げる、手術と組み合わせて治癒率を上げるために使うという場合がございます。でもう1つの場合、これは延命的にですね、寿命を稼ぐために抗がん剤を行う場合なんですが、これはですね、少し考え方が違いまして、期間を決めずに気長に抗がん剤に付き合いながら、命を紡いでもらうというような形の治療戦略になります。
はい、ありがとうございます。それではまず術後の補助化学療法について教えていただきたいと思いますが、
はい、基本的にはですね、ステージ2におきましてはハイリスク、それからステージ3、場合によってはですね、ステージ4で手術で取り切れた患者さんに対して術後は原則6ヶ月の、フッ化ピリミジン系とオキサリプラチンの併用っていうのを行います。で、その中の大きく2つはフォルフォックス療法という点滴でやる場合と、それから蛍光のカペシタビンと点滴のオキサリプラチンを併用するカペオックス、昔はゼロックスと言ってましたけれど、この併用で6ヶ月やる場合と大きく2つに分かれています。
3ヶ月やる方法もあるっていう話も聞いたんですけれども、はい、
6ヶ月のキサリプラチンがしびれを結構起こしてしまうということが問題になりまして、やめた後もですね、やっぱ長期にしびれが残る、そういった問題点からいかにしびれを軽減させてあげるかということで、世界的な臨床試験で3ヶ月と6ヶ月の比較が行われました。その時に3ヶ月に短縮しても5年生存率は本当に 1% とか 2% しか下がらないので、臨床的に短縮することにベネフィットがあるだろうということで3ヶ月が取られることが多くなっています。
なるほどですね。はい、その場合カペオックスを使う場合が多いですかね。
はい、わ、
はい、かりました。それでは実際転移が見つかって切除しきれないとき、ステージ4ですね、この場合はいかなる戦略を持って薬物療法を開始していけばよろしいんでしょうか。
その時には、補助療法の時はですね、分子標的薬っていうのが使われないんですけれど、転移再発、切除不能の場合におきましては殺細胞性抗がん剤と分子標的剤の併用になります。カレーでいうと米とルートというような感じでですね、ベースになる抗がん剤が米のとこなんですけど、そこはだいたいフッ化ピリミジン系とオキサリプラチンないしはフッ化ピリミジン系とイリノテカンって固定されてるんですが、それに対して分子マーカーを見ながらベバシズマブ、商品名アバスチンなんですけれど、それを併用する場合、それからセツキシマブ、パニツーマブ、商品名はアービタックス、ベクティビックスと言われるものなんですが、こういったものを併用する場合と分かれてファーストラインというのは組まれています。
細胞のレセプターとかそういったところに対しての 抗体療法みたいなもん
ですか。そうですね、はい、ベバシズマブとそれから先ほど言いましたセツキシマブパニスマブ、大きな違いは、まあ、ターゲットの違いもそうなんですけど、ベバシズマブは液性因子である VGF-A を血中から取り除くという形の抗体です。でセツキシマブパニスマブはがん細胞表面に出ている EGFR に対してくっついて、そのシグナルを抑制することによって有効性を発揮する薬です。
で実際的にそういったがんの患者さんを先生ご覧になった場合、そういったマーカーをどういう選択をするかっていう治療法、そういうことで例えば分子生物学的な、それからあとはジェノミのチェック、こういったものをやられるんでしょうか。
そうです、まあ、ガイドラインでもですね、治療のアルゴリズムとして記載してますが、まあ、その分子マーカーをまず見る前に患者さんが化学療法を耐えれるかどうか、ないし受ける意欲があるかっていうのを確認した上で患者さんの状態を把握する。でまあ、状態が非常にいいよっていう時にそこで初めて分子マーカーを調べるんですが、今も一番最初にラスト BRAF という遺伝子変異、それからマイクロサテライト不安定性、まあ、場合によっては HER2 の免疫染色、そして、まあ、それを調べた上で治療戦略を決めましょうというふうにしてあります。
それぞれに対して、まあ、治療薬っていうか化学療法剤があるっていうことでしょうか。
それぞれというほどのものはないんですが、ただこれごとでですね、治療戦略が変わるのと用語が変わりますので、うんうん、それを踏まえた上で、まあ、治療を組んでいくことになります。
例えば、まあ、本庄辰先生が見つけたようないわゆる免疫チェックポイント阻害薬みたいなものはどういう形で使えばよろしいでしょうか。はい、そうです
ね、実は大腸がんではですね、最初、まあ、オプジーボ、ニボルマブのフェーズ1が行われた時に当然大腸がんの患者さんも入ってたんですね。その時の臨床試験ではあまり、有効性がなくて、うんうん、1例だけ効いたって報告されてます。その1例がマイクロサテライト不安定性が陽性だった患者さんで、大腸がんにおけるマイクロサテライト不安定性っていうのは、まあ、大体 3-5% ぐらいの人に陽性と言われてるんですが、この人たちはがんができる過程で一番最初に変化が起きるのが、我々の細胞が持ってる遺伝子の傷を治す機能が先にやられることによってがん化します。こういった患者さんっていうのは遺伝子の傷を治せないために、さまざまな遺伝子の傷をがん細胞が蓄積することによって異常タンパクを持つために免疫の攻撃を受けやすい、こういった患者さんにおいては本庄先生が開発された PDL-1 阻害剤のオプジーボ等が効くと言われています。
そういうことをチェックすることは、おそらく家族的にそういうものが収束しているということもあるんでしょうかね。
もちろん、ですね、ここはマイクロサテライト不安定性陽性の大腸がんにおきましては大きく2つ、家族性因子によって起こる若年主体のものと、もう一つはまあ年齢を重ねた方に起きやすい、このタンパクのプロモーター領域のメチル化が起きることによって MLH1 の発現が落ちることによって起きるがんと2種類あります。ただ抗がん剤やそれから分子標的薬の効き方ほぼ一緒と言われてるんですけれど、全くちょっと違いがございまして、ですので若年で MSI ハイの患者さんにおきましては、当然その方の治療だけでなくて家族診断をできればしてあげて、まだ未発症の患者さんに対しても適切なサーベイランスを行ってあげるという治療戦略を組みますし、まあ、高齢の方でこれ家族歴と関係ないものであればその人の治療に専念するって形を取ります。
まあ、確かに聞く患者さんは少ないでしょうけども、家族にもベネフィットがつながるということですかね。でその場合普通の抗がん剤は使わないんですか。
ですね、普通の抗がん剤がマイクロサテライト不安定性陽性の大腸がんの患者さんでは有効性が乏しいとは言われてるんですが、効かないわけではないので、通常はマイクロサテライト不安定性陽性診断がついたら、まずは今の保健上では、まあ、ファーストラインだったらばペンブロリズマブを使いますし、二次治療でしたらペンブロリズマブ、ニボルマブ、ニボルマブ、イピリミマブという3つの選択がありまして、これを使うことになります。ですので殺細胞性薬剤というのは通常こういった免疫チェックポイント阻害剤を使った後の選択になります。
こういったいわゆるバイオマーカーのディテクションといいますか、これ保険的に今認められているんですか。
認められてます、はい。 もう一つですね、実は遺伝子を調べるために重要な武器になっているパネル検査があるんですが、これは今のところ標準治療が終わった後というふうな形になってるんですが、標準治療終わってから情報が得られてもなかなか患者さんのベネフィットにつながらないということで、我々だけ、そうですね、ですのでガイドラインを書いているグループとしては、一次治療がかなり進行したないしは二次治療に移る段階でパネル検査を出して情報を揃えた上で治療に当たった方がいいでしょうというステートメントは出してます。
これは保健所もそれ認められるっていう、そうですね、今のところ、
ガイドライン等を参照にして使ってくださいと書いてありますので、ガイドラインで書くことによって保険で使いやすくなっているっていう環境を作ってます。
でその際でありますけど、いわゆるバイオマーカー HER2 とかこういったものも一緒に測るわけですか？
はい、HER2 をですね、一番最初に測るべきかどうかっていうのは、今回のガイドラインの記載の時にもかなり議論がございました。で、それは HER2 の陽性だった場合に使えるお薬が、まずラスの遺伝子が野生型じゃないと、その後で選択できるハーセプチン、トラスツズマブとペルツズマブの併用療法は効かないんですね。じゃあ、本来だと医療コストを考えたら、ラスの変異を見た上で HER2 を調べた方がいいだろうってことなんですが、組織って結構ですね、何回かに分けて出すと、病理の技師さんが面出しといって削って、ちゃんと癌細胞がいっぱいあるところを出してオーダーするんで、ロスがでっかいんです。だから人的なエネルギーのロスと、それから組織のロスがでっかいために、ガイドラインでは最初からそういったものを調べちゃいましょう。多少ですね、金銭的な問題があったとしても、先に調べてあげた方が、情報をもとに治療戦略を立てるときにやりやすいだろうということで、最初に調べましょうというステートメントにしています。
そういう意味じゃ非常に日本の場合、応用なわけですよね。
ああ、そうですね。これはですね、実は今度胃がんでもですね、今問題になってまして、1回のですね、内視鏡生検でだいたい50枚ぐらい組織が切れると言われてるんですが、塊があった時に上と下をですね、削るんですね。削って、きれいに癌が出るところまで探す時に、鰹節削るような感じで削っちゃうんですよ。そこが結構腫瘍ロスするんですよね。
そういった過程を通じながら実際的な有効性を見て、そして1次2次3次治療をやっていくっていう、大腸がんの場合何次治療までやっていくんですか？
そうです、薬がですね、有効に順調に使えたとして、ラスの野生型におきましては4次ぐらいですかね。リチャレンジをすると5次治療になりますし、で、ラスの変異ですと、EGFR 抗体が使えない関係がありますので、4次治療ぐらいまでが標準になってます。
わかりました。先生は、実際的に抗がん剤、大腸がんに対する抗がん剤をずっと研究やってきまして、今、お聞きになったように第5次ぐらいまでいろんなそのチャンスがあるということを作られた先生だと思っています。今日は本当先生大変ありがとうございました。
ありがとうございました。
シリーズ消化管疾患治療の最新情報の24回目、大腸腫瘍に対する薬物療法と題して、がん研有明病院副院長山口健生さんにお話しいただきました。聞き手は東京慈恵会医科大学客員教授多田範雄さんでした。
それでは杏林製薬がお送りしました杏林シンポジア、来週をどうぞお楽しみに。